テモテの手紙の第1の6章です。テモテの手紙第1を今日で終えますけれども、ここでのテーマはですね、経験という財産。経験ってあの体験の経験ではなくて、ありますね、3節のところにありますね、健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人とありますし、また6節には満ち足れる心を伴う経験こそと書いています。テモテの手紙かなり中断してしまったので、もう一度これおさらいしてですね、思い起こしていただきたいんですけれども、今テモテはエペソにある教会にいます。パウロが長いことエペソでこの奉仕をしていて、そこで教会が立て上げられていったわけです。そしてパウロはこのエルサレムに行く途中にこの急いでいたのでですね、エペソに行かないで港町のところにいてですね、そしてエペソにいる長老たちを自分のところに連れてきて、そしてこの神の教会を牧しなさいというふうに命じたんですね。でもその時にですね、この狼たちがその教会の中に入ってくる、そしてあなた方自身も自分たちに引き寄せようとして、そしてこの曲がったことを教えていくということをパウロは予告というか予言したんですね。で、事実その通りになったはずです。というのは、テモテを後でここに送ってですね、そしてそのようなことを言っている者たちがいたわけで、それ影響力を持って結構影響を与えてしまっていたわけなんですけれども、そこでテモテがこの整えてですね、そしてこの牧会の働きをしていっていたわけなんですね。そしてテモテは若い牧者なんですね。牧会者です。年の若さから来る、皆さんも分かると思いますけれども、弱さがあったり、また未経験のために悩む問題ですね。あとテモテ自身はですね、結構おとなしい性格の人だったようなんですね。今度から学ぶテモテの第二の手紙には、このテモテがですね、結構臆病になってしまったりですね、こうしてしまう性格だったということが分かります。あと他にもこのブドウ酒ばかり飲まないでとか、ブドウ酒じゃなくて水ばかり飲まないでブドウ酒を飲みなさいというのもですね、この胃の方に何かこう病を持っていた、そういうような感じであったので、パウロはですね、もう信仰の我が子というふうにテモテを呼んでいるほど、このテモテのことを本当に愛していて、テモテのことをよく知っていたんですね。そこでこのテモテへの手紙が、この具体的なアドバイス、こう実際的にですね、こう個々にあるこの教会で起こっている教会のこの個々のこの事柄について、この具体的にアドバイスをこう与えているわけなんです。この一章のところでは、まずこの務めですね、この牧会者としての務めに預かる時のですね、根本的なこの原因が書いてあったんですね。それは神の憐れみでした。で、よく考えられるのはですね、この牧師というのはとても素晴らしい人で、何かね、いろんなことをですね、こうクリスチャンとしてですね、こうきちんとしてですね、なんだかって言ってですね、この自分とこの牧師っていうのをこう分けてしまいがちですよね。けれどもですね、牧師の根本的な原因っていうのは神の憐れみなんですね。パウロはですね、私は罪人の頭だと言ったんですね。本当に神がいなかったら私はもう当たり前のように裁かれている。でも今でも裁かれても良い当然の存在である。しかしその裁きを受けないという憐れみがあるわけです。そしてあと恵みについてもパウロは語っていました。でその恵みというのは、この恵みと憐れみの違い分かりますか？憐れみというのはですね、本当は裁かれなければいけないんだけど裁かれてない状態ですね。恵みというのは本当は全く受けるに値しないのに祝福がどんどん与えられていくという状態です。でパウロはその恵みについても話しました。でこれがですね、この牧会者また奉仕者がですね、この持っている動機になっていくわけなんですね。そしてパウロはこの全体の手紙の中でこの意識しながら書いているのは、この反対論を言う者たちがいたわけです。それがこの果てしのない空想話とか経図とかですね、そのようなこの立法に関するようなことでもあるし、またこの他の教会に対してもパウロは語っていたんですけれども、ヨハネもそうですけど、グノーシス主義のようなものがあったと考えられますね。このギリシャ 神話哲学とかですね、神秘主義とかですね、あとユダヤ人のこの立法主義とかですね、伝統とか、いろんなものがこのごちゃ混ぜになっているような、なんか変な、まあ、あの後でもまた説明しますが、霊的なエリートズム、エリート主義ですね、もうちょっと後で詳しく説明しますが、そのようなものが、まあ、あの初代教会の中で人たちがいた時に反対する者たちの中にいたんですね。で、このような者たちがこの議論を仕掛けてくるんだけれども、あなたは避けなさいと、そのような本質的な事柄でないものにですね、引き寄せられていって、教会が本当に霊的にキリストの体として立て上げられなくなってしまうと。そこでパウロが強調してこの手紙の中で教えているのは、経験という言葉がたくさん出てきていますけれども、経験であります。キリストのにある神様の救いを達成するですね、言葉があり、また秩序があるわけなんですけれども、そこで2章のところでは、公の場におけるこのすべきことが書いてありました。男は争ったりせずに祈りなさいですね、地位の高い者たちのために祈りなさい。祈るっていうことがですね、あの私たちが集まっている時にとても大事になってくるんですね。議論とかそういうものよりもまず祈るですね。そして女の人は、この教えたり、まず支配したりしてはいけないということも教えていました。でこれもとても大事です。男と女の中にある秩序ですね。いくら女の人が賜物が与えられていて能力があってもですね、この秩序を決して崩してはいけないわけなんです。そして、具体的に監督者と執事についての資格が書いてありました。その後にヤモメについて書いてあるんですね。ヤモメとまた長老について書いてありましたが、このヤモメも長老もですね、霊的にとても尊敬されるべき存在として敬っていく、まあ、具体的に金銭によって、サポートしていく、支えていかなければいけない存在なわけですね。でその人たちもこの本当にこのなんていうんですか、資格っていうか、この審査していかなければいけないわけですよね。60歳以上のものであって、本当に家族がいない人でなければいけない。で、家族がいるのであれば家族で支えていかなければいけないということであります。ですね。この家というこの家庭という概念がですね、このテモテの手紙に書いてあって、教会のことも神の家と呼ばれていてですね、私たちがこのカルトのようにですね、この家族のこととか、また結婚関係とかですね、そういうものを置き去りにしてこの教会活動をしていくということは、もう本当に神様の御心と反したことを行っていくということも書いてありました。このようにテモテの手紙があるわけですけれども、次はまた具体的な話が始まっていきます。それは金銭に対して無欲でなければいけないということですね。金銭に対して無欲でなければいけないということがあります。一節をご覧ください。6章の一節です。くびきの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の皆と教えとがそしられないためです。奴隷と主人ということが今ここで書かれていますけれども、当時のローマ社会は奴隷がもう半分ぐらいいたんですね。ですから、まあこのごくごくあるこの社会制度について、この彼は語っているわけなんですけれども、奴隷は主人に仕えていくことによって自分の生活を賄っていくことができたわけなんです。ですから現代に合わせると雇用関係になりますですね。ですからここを当てはめればいいんですね。この奴隷というのを非雇用者は自分のことを当てはめていき、そして主人というのが自分の上司とか経営者というふうに当てはめていけばいいんですけれども、その主人を十分に尊敬すべき人だと考えなければいけないわけですね。ちょっと嫌な上司だなと思うことは、多々あるわけですけれども、でも十分に尊敬していくと。で、理由は何かといったら、理由が分かるとですね、納得できるんです。それは神の皆と教えとがそしられないためなんだと言ってます。クリスチャンのくせにこういうことをしているということがここで言ってる話です。ですね。仕事を怠けていたり、このですね、この協力的でなかったりですね、そういうことをしていたら、自分はクリスチャンだということを職場の人に話していてですね、それでなおかつこの仕事をきっちりとしていないと、 ということになったら、それは皆がそしられていく、そしられないためにしっかりと働きなさいということをパウロはここで話してるんですね。あのロイド・ジョーンズがあの本、私実際読んだことないんですけども、この職業についてのこの仕事についての本を書いたらしいですね。で、あのこれ人づてなのでわかんないんですが、職場の中でですね、休み時間違いますよ、仕事をしている中で、こう伝道するなとはっきりとこう書いてある。私もそれは同意できるんですね。仕事をすることによってですね、クリスチャンは本当の証をしていくことができるわけなんですね。仕事の成果を開けること自体がですね、この証なわけなんですね。そして次には、経営者がクリスチャンの場合について書いてあります。信者である主人を持つ人は、主人が兄弟だからといって軽く見ず、むしろますますよく使いなさい。なぜならその良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている人だからです。あなたはこれらのことを教え、また進めなさい。クリスチャンが経営者の場合に起こり得ることは甘えです。なあなあになってしまうことです。証を立てなければいけないという緊張感というのは、この不信者の経営者であればあるわけですね。この皆がそしられないためにというのがあるわけですから、それを本当に気をつけていかなければいけないという緊張感があります。ところがクリスチャンの、まあ、企業であったり、またはたまたま上司がクリスチャンであったりしたらですね、なんとなくですね、まあ、そういうなんていうんですかね、このがなくなっていってですね、それで、このな仕事の量がですね、この自分がこのこなしていく量が少なくなってしまったりですね、そういうことが起こってしまうわけですね。あとはですね、クリスチャンのくせになんだこの上司はとかですね、そういう批判的になってしまったりですね、するわけです。でもパウロはそうであってはいけない、また別の理由でしっかりとますます仕えていきなさいと言ってるんです。それは何かといったらですね、その経営者はクリスチャンで兄弟なんですね。その兄弟に益をたくさんもたらすことができるんです。自分が一生懸命働いたらですね、本当にその人が祝福されていくわけですね、一生懸命働くことによって。だからここでこのその良い奉仕から益を受けるのは信者であり、愛されている、その人を愛する愛のゆえにですね、本当にしっかりとその不信者が経営者であるよりもますますですね、本当に一生懸命こう仕えていきなさい、そのようにパウロは教えています。で、なぜこの6章の1節と2節でこの仕事について書いてあるかと言いますと、このパウロが3節以降で話していく中で、満ち足りた生活について語っていきます。満足した、今ある生活の中でこのなんか満足できている、貪欲とかむさぼりではなくて、今の与えられているものでこの神様に感謝し満足していく、その前提というのはですね、本当にこの一日の労苦をですね楽しんでいく、この仕事にあるわけなんですね。それをパウロは今ここで話したわけなんです。そして3節からですけれども、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるならと言ってます。パウロはここで少し話題を書いて、まあ、このテモテの手紙、テモテの手紙全体にあるテーマなんですけれども、偽預言者とか偽教師について話しているわけですね。違った教えをしている、あと主イエス・キリストの健全な言葉に同意しない、また経験にかなう教えというのは、この経験にかなう教えというのは今話したこともそうですし、あとこの家族を大切にしなさいとかですね、そういうこともありましたし、いろいろありますよね。このパウロが手元に話しました経験にかなう教えですね、それに同意しない人たちで、これを簡単に言うと偽、偽りの教えを語っている者たちであるわけですけれども、そういう者たちがなんでそういうことをし始めるのかですね。そしてそういう者たちがそういう教えをしている実、結ばれてくる実、あるいは結果はどういうものかをパウロは4節5節に書いています。4節は、その人は高慢になっておりって書いてますね。高慢、 これがですね、偽りを教えをしていく原因になっていきます。キリスト教会の中で人の目に留まるようなことが起こってくる、このある教師がですね。そして自分の教会に多くの人が集ってきて、また良い評判っていうか、その褒められたりですね、こういろいろ活躍していく、その中にあって、その人は高ぶりの誘惑にこのさらされていくわけなんですね。で、その高ぶっていくとですね、初めは正しいこととか健全なことを語っていく言っていたのに、だんだん本質からそれたようなことを話していくようになります。で、へりくだっている人の心というのは、その本質から離れたことは本質から離れたこととして、語ることはあったとしてもそこで置いとくわけですよね。けれども、この高慢になっているとですね、キリストではなく自分というものを出していきますから、そしてこの自分を出すために、この本質ではないものを強調していき、そしてついに本質から離れていくことが起こってくるわけなんですね。これが高慢ですから、なんでこの人は変な教えをしているのかというのは、キリストの健全の教えと経験とにかなう、それに同意していないということ。同意しないのは、この高慢になっているからなわけなんですね。で、次見てください。この、そういう人たちがそういう教えをしていくとどういうことが起こるか、次に書いてあります。何一つ悟らずですね、このいくらこの健全な教えを話してもですね、もう何もわからないというような状態。そして疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのですって言ってます。言葉の争いです、論争です。そのようなことを引き起こしていくようになるんですね。人にあえて論争を引き起こすようなことを話す。で、まるでそれ面白がっているようであるか、いるかのようでもあるわけなんですね。で、自分のところに人々を引き寄せたいから、そのようなことをこう話していくわけですね。そしてそのような人が、例えばですね、エホバの証人とかですね、組織的にもうこう離れている人だったらいいですけれども、このエペソの教会では長老たち本人が曲がったことを話し始めたという状態なわけですね。ですから、キリストの教会の中でそのようなこの言い争いが起こってくるということが起こります。で、これもクリスチャンの間で起こってきますね。特にこの今はインターネットというのがありますけれども、この掲示板とかを見るとですね、あ、この人は何か内容を得たいために議論しているのではない、ただ争いを引き起こしたいから変なことを言っているんだっていう人がいます。で、管理者の間で話されるのは、そういう人はまず無視しなければいけないですね。目的は言い争うことなんですから、無視するということによって対抗しなければいけないと、よく話されるんですね。でもそういうことが起こってくるんです。論争のための論争、本質的ではないことを あえて取り扱って言い争いを引き起こすということをしていきます。そしてそこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのです。経験を利得の手段と考えていく、これが偽教師たちの特徴の一つです。キリスト教会とかミニストリーを金儲けのために使っていくわけです。教えてる人たちの中にこのような動機が働くと、大変なことになるわけですね。人々を引きつけるものですね。イエス様は 狭い門から入りなさいと言われました。真理を語ったらそれを受け入れる人、少ない受け入れる人がいて、拒んで離れていく多くの人がいるわけです。しかしたくさんの人を引き寄せたいですね。そしてそれは何でかというと、お金も、お金が欲しいわけですね。お金が欲しいから大衆受けする言葉を話したい。そのようなことをやって、この本質から曲がったこの教えを始めていくわけですね。 あるいはあえて過激なことを書いてですね、そしてそのたくさん この読者をですね、この反対する人もですね、それを買っていくわけですから、たくさんの本をこう買ってもらえるわけですよね。そういうこのことをしていくわけですね。ですから紛争があって、そしてこの金儲けがあるわけです。でこのようにこの利得の手段についてこのパウロは語りましたけど、次からですね、この経験って、パウロはいろんなところでこのテモテへの手紙の中でたくさん経験という言葉を使ってきましたけれども、もう一つこの経験とは何かについて書いています。満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。満ち足りる心ですね。次に、私たちは何一つこのように持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。そして衣食があればそれで満足すべきですとありますけれども、本当に神様から今与えられているものを喜んで楽しんでいくという満ち足りた心というのは、もうかけがえのない財産なんだということを今ここでパウロは話しているわけです。この満ち足りた心、かけがえのない財産なんだ。これをですね、私たちは今日心に刻みたいと思うんですね。というのは、世においてはこれが損する道だからです。ビジネスの中で不正をしても成功するのが当たり前だですね。そして実直に働くことは愚かで損をするように思ってしまいます。けれどもそうではなくてですね、これこそが、この勝利への大きな利益を、この与えられる、このものなんだということを、このパウロは話しています。詩編の中にも、このアサフという人でしたか、ちょっと忘れましたが、その人がですね、本当にこの清く歩んでいてもですね、この高慢になっている人で、不正にこの働いている人がどんどんこの繁栄していくのを見て虚しくなるっていうことを言ってるんですね。ところが聖女に入ったら、私は分かった、彼らの行く先が分かったって言ってですね、この世の中にいていろんなものを見てですね、このがっくりきている中にいたけれども、この賛美によってですね、このワーシップをしていくことによって、あ、神様はこう見ておられるんだということがこう分かったっていうですね、見方がこう180度変わる詩編の箇所があります。で同じようにですね、私たちも経験というのが本当に大きな利益をもたらすんだ、本当にこれが財産なんだということをですね、この見ていきたいわけですね。そしてこの教会の中でさえも、いわゆるキリスト教会と言われている中でさえも、このエペソの教会でですね、そのような動きがあったようにですね、あるわけなんですね。しかし何が一番大切なのか、何が最も得する道なのかということをですね、私たちは知っていく必要があるわけですね。で7節に、このように何一つこのように持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできませんというのは、本当にこれが現実ですね。赤ちゃんで生まれてきた時に服を着たり、ネックレスをして出てきた子は一人もいない、裸で出てきて、そして、葬られる時も何一つ持っていくことはできないわけです。ですから私たちの生活が本当に裸なんだですね。本当にこの何も自分に持っているものはないんだということを知る必要があるわけです。で次に、衣食があればそれで満足すべきです、ね、衣食があれば満足すべき。ここでパウロが 衣食住と言ってないのが面白いなと私は思いました。パウロはもうずっと旅をしているわけですね。イエス様もそうでした。これは宣教する者たちなんですね。人の子は枕するところがないですね。イエス様も宣教者としてこのようにいたわけです。ですから私たちも自分が住んでいるところ、自分のライフスタイル、そこに満足していたら主のために働く妨げになります。自分はこう不動産ではなくて動産でいなければいけない、いつもモビリティがなければいけないわけですね。この主が働かれるところで本当に切り替えをすることができるような、いつも柔らかい心、この信仰によって前に向かって進んでいく心が必要なわけです。必ず今いるこの心地の良いところにいてはいけないということを、知ることができます。そして次に、お金を愛することに伴ってどういうことが起こるかをパウロは書いています。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。でこれはですね、真理をついて、まあ、真理なんですけど、御言葉ですから真理なんですが、真理をついています。というのはですね、いろいろなさまざまな悪と言われているものがありますけれども、その原因というのはやっぱりお金なんですね。例えばなんでこんなにポルノが流行るのかですね、不貧困が流行るのかと言ったら、それをやっている人たちは別にその欲望の中に、その不貧困っていうこの情欲の中にただいるだけではっていうことではないんですね。金儲けですよね。儲かるわけですよね、ポルノ産業にいる人たちは。だからやるわけです。そしてそういう業界に働いている女の人たちも、なんでかっつったらお金ですよね。お金です。で他にもそうですよね、何か犯罪をするとかですね、こういうのするけれども、やはりお金持ちになりたいとなると、あらゆる誘惑その中にさらされてって、そしてこの有害な多くの欲に陥っていくようになるんだということを話していて、次に金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですということです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。これは現実ですね。信仰さえも捨てざるを得ないところに出ていくことになっていくんです。お金を追い求めるとそうなっていくの。イエス様が言われました、ね、誰も二人の主人に仕えることはできません。神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと言っています。このように偽りの教えを言い広める者たちと金を求める者たちの姿をパウロは描きましたが、次に本当に主にあって働く人たちが熱心に求めるべきことが書いてます。しかし対比させてますね。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。しかし神の人よ、そのように呼びかけていますね。素晴らしいですね。今パウロはこの偽りのこの教師と、また金を愛する者たちのことをですね、この書いていてですね、しかし神の人よ、神の人よと呼ばれるのはなんてすごいことでしょうか。モーセも神の人と呼ばれましたですね。英語ですと Man of God って言いますけれども、本当に神様に満たされた人、神様の正しさ、経験、聖霊の実を結ばせている人でありますね。ですね。本当に、そのようにティモテは呼ばれていて、そしてこれらのものを避け、この金銭を追い求めることを避けなさいとこのように言っています。で避けるという言葉は結構このテモテへの手紙の中に出てきますね。この手紙の最後のも霊知をと呼ばれる反対論を避けなさいというふうに書いてます。またテモテへの第二の手紙では若い頃の情欲から避けなさいというふうに書いていて、避けるということはですね、なんか臆病のように見えますよね。 だから逃げるわけですよ、あえて避けていく。でもこれが、この勝利への道になるわけなんですね。あのヨセフのことを思い出しますね。このポティファルの奥さんから言い寄られた時に、どうしたかって言ったら、避けた、逃げたわけですね。同じように避けていくということが大事です。で、私はとかくですね、何か問題に直面するとその問題を自分で何とか解決しようとして、その深みにはまってしまう、過ちを犯してしまう。その時にですね、私は、あ、神様、妻を与えてくださったことを感謝しますというふうに思うんですね。いや、これは口出してはいけない、黙ってなさい、逃げなさいですね。で、私も同意できる、頭では分かってるんですね。頭っていうか心では分かってるんです。頭ではカッカカッカですね、なんだよこいつこんなこと言ってるとかって思うんですけれども、ここで避けなければいけないですね。このやはりあの、なんでこの論争をですね、避けなさいっていうふうにこの年取ったパウロがですね、若いてもてに話してるかっていうのも分かるんですね。やっぱ若いとやっぱこう論争の中に入っていってしまうんでしょうかね、入っていってしまうのか分からないんですが、避けていくっていうのが、本当に大事なわけですね。そして熱心に追い求めていくべきものがあるわけです。これを忘れてしまいがちなんですね。何かって言ったら、まず正しさと敬虔なんです。正しさというのは、人の関係において歪んでいるものがないということです。なんだあの人はこんなことやっている、私はあの人に傷ついてしまったってですね、こういう人間関係における傷というものがないもの状態です。で、敬虔さというのが次に書いてます。敬虔さっていうのがすごい、このテモテのって、これ牧会書簡にですね、すごいたくさん出てくるんですね。他のところにあんまり出てこないんです。で、敬虔というのは、信心、信心と言い換えてもいいかもしれません。この神様との歩みの中で、新しい歩みの中を歩みをしているんですけれども、それが表へと出てきて、人々に対するこの外見の良さって言ったらいいんでしょうかね。で、これっていうのは、これしかないと立法主義になっていくわけですね。このパリサイ人みたいになってしまうわけですけれども、そうではなくて、この実際にこの内側においてもね、この本当に満たされているだけではなくて、外側の行いにおいても、これきちんとしていかなければいけないということなんですね。で、私もこのクリスチャンであって、そしてこのミニストリーを始めて、そのことをすごく強く感じるんですね。いや、内側だけ良ければいいんだというふうに思っていてもですね、外側のこの関係においても本当に気を使っていかなければいけないということを知っていくわけですね。まあ、あの教会の牧会者だけではなく、クリスチャンもそれぞれが、まあ、それぞれにおいてあると思いますけれども、この外側においてのこの責任っていうのがあるわけなんです。そしてここで言ってるこの敬虔ですね、この信心深さと言ったらいいでしょうか、この神様に対してですね、この果たしていく役目というもの、この落ち着いた生活と言ったらいいでしょうか、そういうものを追い求めていかなければいけないということです。そして次に書いてあるのは、この愛と信仰と、信仰と愛と忍耐と柔和ですね。これは、このガラテヤ書にも書いてあるこの聖霊の実ですね。で、これを熱心に求めなさいって言ってるんです。で、これが本質的なことなんです。で、私たちはとかくミニストリーとか奉仕とか教会とか教会成長とかいろんなことを話されていてですね、本質を見余ってしまうことがたくさんあるわけなんですね。目に見える成果を求めていってしまう。しかし、熱心に求めていくということは、私たちがキリストの似姿に変えられていくということであります。これが本当に一番大事なことなんですね。自分自身を述べ伝えているのではありません。キリストを述べ伝えているのです。ですから、自分が見えてはいけないんですね。キリストが自分を通して見えていかなければいけないわけなんです。どこに焦点を当てていくか、このことを間違えないとですね、教会の中でこの秩序が乱されることもないわけなんですね。あの、今回選挙会議に行ってきてですね、あのそのことを本当にこのウクライナにいるこの選挙士の人が熱心に話していましたけれども、この、その実際に現地の人をですね、こう立て上げていかなければいけないわけなんだけども、そこで能力のある人がたくさんいるわけですね。こう説教する能力とか、ギターを弾くことができるとか、いろいろでも間違ってしまう。実際にその人をリーダーシップの中に入れていくと、 混乱が起こってきて高慢になってしまうとか、だから間違ってはいけないんだ、このキリストの似姿に変えられていくですね、そこが一番大事なものなんだということを彼は話していました。でこれがこのパウロが手元に話していることです。そして12節、信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさい。パウロはここでこの軍隊の司令官がその兵士に対してこの命じているようにですね、この語り始めています。信仰の戦いを勇敢に戦いなさい、そして永遠の命を獲得しなさい、次にあなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。これは洗礼の時なのでしょうか、何か分かんないんですけど、立派な告白をしたと書いてます。信仰を、イエスの御名を信じて永遠の命を持つという言葉、私たちは何回も聞きます。伝道する時にいつも聞きます。そうするとですね、私たちはいつの間にかこの言葉が天国行きの切符かによる切符であるかのようにですね、その重大さ、この重要さを忘れていってしまいます。しかし信仰を保っているということそれ自体は戦いなんですね。そして永遠の命を固く保っているということはこれは戦いなんです。特に終わりの時はイエスの御名にしか救いの道は備えられていないという信仰告白そのものさえがなかなか言えなくなっていく時代になっている時代であります。先日キリスト教系の新聞を読んでいた時に、日本における信仰年数が 2. 数年っていうふうに書いてありました。ちょっと忘れましたけども、3年満たないんです、平均年齢が。信仰がもちろんその途中で離れていく人っていうのはもともと信じていなかったと考えられるわけなんですけれども、それだけ少ないんですね。そして信仰生活を持っていると言われている人たちの中でも本当に永遠の命を持っているか、命ある生活をしているかといったら別問題ですね。違いますね。教会から離れて世の人と全く変わらないように生きている、そして教会の中にいる人もその活動をが目的になってしまって立法主義的になってキリストとの関係を持っていない、これが実にたくさん起こるわけです。ですからここで言われているパウロの言葉というのは本当にその通りなんです。戦いなんです。信仰の戦いを勇敢に戦っていく、永遠の命を持っているということ自体が私たちにとって戦いなんです。でこれを本当に忘れてしまうんです。御子を信じる者は永遠の命を持つとヨハネの3章の16節に書いていますけれども、そのギリシャ語は御子を信じている者が永遠の命を持っているというふうに書いてある状態が書かれているんです。ああ持った、これ持ったね、切符持った、ああ OKOK これ持ってるわっつって、ああそして3月16日はアメリカのね、このね立つことができるものチケットがあるわとかだ、そういうものではないんですね。でもクリスチャンやっちゃいますよね。命は持って、はい、今もう持ってるって言って、そしてあとは天国に行けるんだ、今の生活はやっぱもう全然なんか満たされてないけど、まあまあ天国には行けるわではないんです。ヨハネの第一の手紙には御子を持っている者は命を持っているって書いてます。御子が持っていなければ命持ってない、イエス様を本当に自分のものとしていなかったら命持ってないんです。だからここで言っているのは戦いなんですね。で特に終わりの時に生きている人たち、日本は本当に霊的な意味で本当に戦いです。これを知っていく必要がありますね。そして立派な告白を私たちができるかどうかでありますね。でその先駆者としてイエス様ご自身がポンティオピラトの前で立派な告白をしたということを13節にパウロは書いています。私は全てのものに命を与える神とポンティオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの見舞いであなたに命じますですね、イエス様はポンティオピラトの前であなたの言う通りですと言って、このユダヤ人の王であることをお認めになられたわけですね。そして 命じますと言ってます。これが他の箇所にも出てきますけれども、先ほど言ったようにこの、軍隊の司令官が兵士に対して命じているようなものであるわけですね。そしてその命令とは、私たちの主イエス・キリストの現れの時まであなたは命令を守り、傷のない非難されるところのないものでありなさい。でこの主イエス・キリストの現れというのは主の再臨のことです。そして傷のない非難されるところのないというのは、これ全く罪を犯さないということではなくて、教会の外にいる人たち、また内側にいる人もそうですけれども、そういう人たちにそしられることのないように敬虔さを保っていなさいということです。でこの現れという言葉に、この戻っていきますけど、これです、これはですね、今イエス様が天におられて神の右の座におられるわけですね。そして私たちのために取りなしの祈りを捧げているんですけれども、目には見えないですね。そしてその霊的現実というのは、御言葉を通して信仰によって私たちは確信しているのであって、それを物理的に見ることはできていないですよね。しかしこの霊的な現実を目で見ることができるようになる。可視化するって言ってるんですね。可視って分かりますか？可能の可に視力の視ですね。そのようになる。これがキリストの現れなんです。でこれが再臨ですね。イエス様が再び来てくださる時に現れるわけです。ですからコリントの第1の13章の12節、有名な言葉ですが、今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。でこの現れというのがどういうものかが次に書いてあります。その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主と言っています。イエス様はあらゆる王と呼ばれるもののさらに王である方、唯一の主権者。主権というものがいろんなところにこの世界の中にはありますけれども、イエス様が最高主権者なんですね。でこのことを忘れてはいけないんです。クリスチャンは政治に関わるべきではないとか、政治に無関心とか、社会的なことに関わらない、そういう傾向がありますね。日本人は特にそうですね。国のことはお上に任せてという意識をとても持っているわけですね。しかしですね、それは、イエス様のですね、ご性質に合ってないようなですね、見方であります。イエス様は全てのものを動かしておられてですね、イエス様が主であり王なんです。そして終わりの時には、神とキリストに相逆らって諸国の軍隊が集まるという予言があります。国がキリストに逆らっていくんですね。キリストの王権に逆らっていくんです。そしてこの日本もですね、ですから、この本当にキリストに従っている国なのか、またキリストに逆らっている国なのかを見ていかなければいけない。アメリカもそうですし、他の国もそうですね。そして、イエス様は全ての王の王であり主権者なんだ。そしてただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。イエス様は神、父なる神とキリストはですね、ただ一人死のない方、朽ちることがない方。そうですね、全てのものは朽ちます、死があります。しかし朽ちない方。そして次に、見ることができない、また見ることのない、人が近づくことができないような方、天の御座におられる方ですね。見ることもできない。でも神を見たという表現はあるんですね。他の箇所にモーセは神を見たという言葉がありますけども、そのモーセでさえも神の後ろ姿しか見ていない。この残光といったりでしょうかね、この神の光のですね、この残り火じゃないんですけども、それしか見ていないわけですね。でも神を見たという方が一人だけおられて、一人子である神イエス様が見たことがあるわけですね。見ているわけですね。このようにパウロは 信仰の戦いの話をしている時にこのイエス様の現れについて話しているんです。つまり信仰の戦いを勝ち抜くことができる、戦い抜く、この兵士ですね、今戦争の中にいるわけですね。そして戦い抜くことができるその力、それは何かといったらイエス・キリストの再臨なんですね。イエス様がどのような方かをはっきりとどれだけ見ているかどうかによって、私たちはこの終わりの時にこの暗闇の中に光の子供として歩むことができ、信仰の戦いを歩んでいくことができるわけなんです。ここから離れていく、イエス様の再臨、イエス様が再び戻ってこられる、王の王として主の主として戻ってこられるというこの視点を取ってしまったらですね、怒涛のごとく流れてくるこの悪魔の欺きと力にですね、私たちも押し流されてしまうわけなんですね。イエス様が主であって、イエス様の御名によらなければ救いはないということ、それさえもですね、お前たちは原理主義者だ、お前たちがいるからこの全ての平和は、ね、平和の秩序は崩れてしまうんだという時代の中に私は生きていると思います。しかしイエス様が再び来られて神の国を建てられる、その中、そのビジョンを持っている時にですね、初めて、まあ、普通のクリスチャンって言ったら変ですけれども、そうですね、クリスチャンがクリスチャンとして生きていくことができるわけなんですね。パウロは再び高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、すでに富んでいる人たちに対してこのように命じなさい、進めなさいと言ってるんですね。高ぶらないように、富を持っていると高ぶってしまいますね。こう相手に対する態度が変わってしまいます。そして頼りにならない富に望みを置かないようにですね、富を持っていると、財産を持っていると、全てを与えてくださっているのが神様だということを忘れてしまいますね。だからそういうものに望みを置くなと。で次、むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くね。これがいいですね。楽しむっていう言葉が書いてあります。で私たちは本当に神様から与えられて楽しむことができますね。例えば素晴らしい夕焼けの光景ですね。本当に素晴らしい財産ですね、富ですね。そして私はちょっとのろけるかもしれませんけれども、自分の奥さんは素晴らしい財産だと思っています。本当に楽しいですよね、一緒にいて。そして本当に神様が与えてくださっているものに楽しむことができてですね、私たちはなんかいわゆる豪華な家とか、あとはこの車とかですね、このブランド物とかですね、そういうものを持っていなくてもですね、いや、そういうものはつまらないですね。神様が与えてくださっているものを楽しむことができるわけですね。そして次に、また人の益を図り、良い行いに富、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。そうですね、この金持ちであるということ自体が悪ではないわけですね。そうではなくて、本当に良い行いに富んでいくことができるわけなんです。福音の宣教のためにですね、本当にたくさんの人、この貧しい人のためにたくさん使っていくことができるわけなんですね。そういうことによってその人は富んでいくことができるわけですね。そして誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げる。これはイエス様が言われました。天に宝を蓄えなさい。誠の命って言ってますね。だから誠ではない命っていうのは分かりますか。この地上の命ですね、いわゆる飲むものとか着るものとか住むところとか、そういう命ですね、ではなくて誠の命と言ってます。そして未来に備えて良い基礎を自分のために築き上げる。天に宝を蓄えていきなさいということです。最後の言葉になってきます。手元を委ねられたものを守りなさいですね。そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさい。でここがですね、まあ、この手紙のまとめ見たくなってますが、委ねられたものを守りなさいって言ってるんです。パウロは自分の終わりの時が近づいているということを薄々感じ始めています。そしてテモテにですね、この主イエス・キリストから与えられた啓示というものを委ねていくという作業が必要なわけです。 そこではこうしたらいいよっていうアドバイスではなくて命令ですね。さっきからずっと言っても命じますっていうふうに出てきましたけれども、もう選択ではないわけですね。でこれは、このテモテだけではなくて、このキリスト教会の指導者たちに与えられている命令です。選択ではないんです。この聖書の箇所はこれは素晴らしいからこの箇所を話してっていうことではなくて、使徒ですね、このパウロとかヨハネとかペテロとかですね、使徒たちのこの教えを継承している者たちです。何か新しい教えがあるわけではないんですね。これを継承してってるんです。で固く守っているんですね。ですから委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、間違って霊知と呼ばれるものを反対を避けなさい。これももう一つこの手紙の中に書いてあったことですね。この霊知って書いてありますけども、これが先ほど言ったこのグノーシス主義ではないかと思われるんですね。彼らの考えはどういうものかというとですね、この霊的な事柄というものはこの一部の人に与えられていて隠されているという考えです、ね、そしてこのエリート主義ですね、そしてこれに従っていけばいい、あれに従っていけばいいというこう指示を与えていくわけなんですね。でこのようなこのグノーシス主義があるわけですけども、これはですね、別にグノーシス主義ではなくてそのような傾向というのは出てくるわけなんですね。このはっきりと書いてある聖書の言葉ではなくてですね、この人がこういうことを言っているとか、またはこの陰謀論みたいなものですね、この人に隠されてですね、この世界でなんか物事が動かされているとかですね、このそういうものもありますし、あとはこの人がですね、この油注がれてですね、この精霊のこのムーブメントの中に入っていかなかったらですね、あなたは遅れるとかですね、そういう話が出てきたりですね、いろいろあるわけなんです。そして他のまだ開かれてないクリスチャンがいるって言ってですね、これを見下して見ていくものがあるわけです。そういうものを避けなさいと言ってるんですね。でこれを公然と主張したある人たちは信仰から外れてしまいましたとですね。公然と主張していくことによって本当に本質的な信仰からも外れていってしまうというふうになってしまう。だから避けなさい。そして最後に恵みがいつも最後そうですね、あなた方と共にありますよ。パウロの手紙はいつも恵みがあなたと共にある。恵み、これがすっごく大事です。神がキリストにあってしてくださったこと、この中に生きていくことが本当に全てですね。ですからパウロは最後にいつも恵みがと言っています。これで終わりました。テモテへの手紙が終わりました。経験の中に生きていく、英語ですと Godliness という言葉ですけれども、この落ち着いた生活をしていく、人にそしられないような非難されるところのない生き方をしていく必要があるということで終わります。お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。このようにして、本当にいい神様、信仰の戦いを私たちがしていかなければいけないということが分かりました。この普通に、ぼっとしていては決していけないんだ、本当に永遠の命を固く守っていく必要があるんだということを知ることができましてありがとうございます。またこのお金の欲、これから自分の心をしっかりとガードしていかなければいけないことも分かりました。ありがとうございました。主よ、どうぞこれを聞くだけではなく実行するものにしてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。